こちらは HCJB の日本語放送です。この時間はオーストラリア北西部のクノノラ送信所から日本語番組をお届けしています。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。こちらは HCJB の日本語放送です。皆さんこんにちは。いかがお過ごしでしょうか。尾崎和夫です。今年も毎年恒例のアメリカのウィンター SW フェストがペンシルバニア州で先月の最後の週末に開催されました。日本からは日本短波クラブを代表して大竹利光さんが出席され、その帰り道にここトゥーさんに寄ってくださいました。それでは今年のウィンター SWL フェストの様子を早速大竹さんに伝えていただきましょう。どうもよく来てくださいました。毎年すみません。今年の SW フェスト、ペンシルバニアの方で今終わってですね、そのホットニュースをこれから皆様にお伝え したいと思っております。この新春対談ではですね、大竹さんと赤林さんの、そのビッグ対談が大変好評でして、
ありがとうございます。
それでは、はい、ペンシルバニアでの SW フェスト、どうだったんでしょう。
はい、皆さんこういう時期なので日本中が非常にこう神経質になっている環境ですね。私も成田からニューヨークへ飛んできたんですけれども、飛行機はガラガラ、もう隣も誰もいないんで、もう久しぶりにゆったりしたフライトでニューヨークまで参りました。でニューヨークお客さん少ない割にはイミグレーションがものすごく時間がかかって、昔はニューヨークも、なんていうか自動でね、コンピュータースクリーンに対面して入国できたんですけども、なんか去年あたりからもうそれがなくなって、アメリカ人は別なレーンでそれでどんどん入っちゃうんですけど、外国人はもう一人一人対面して許可を受けるという方式なもんですから、すごい時間がかかって、今年も1時間以上かかったんですね。でそれからレンタカーをして出てきたんですけども、やっぱりなんていうか日本のこの今のこう縮んだというかね、非常に不活発なあれから見ると、もう道路は相変わらずの混み方、もう例年よりもなんかペンシルバニア移動するのに例年2時間半ぐらいで来るのにもう3時間もかかってしまって、やっぱりアメリカは景気がいいのかなと思いまして、で今度はフェスタが終わって、フィラデルフィアから、テキサスへ行って、テキサスから今日ツーサンに来たわけですけども、両方ともフライトは満員だから、もうびっくりしましたよ。もう こんなにそのアジア便とアメリカ国内線は違うんだと思うぐらい、もうアメリカは景気がいいというか、すごい活発な国だなという印象を持ちましたですね。それで、ウィンターフェスタですけれども、2月の27日から始まりましたけど、私はちょっと都合があって初日の夜過ぎたもんですから、初日の内容は伝聞でしか聞いてないんですが、やっぱり一番人気があったのはですね、初日に、北朝鮮の放送事情というのを取材されている方がおられまして、オーストラリアの方なんですけども、やっぱりその話が初日は一番面白かったと。彼はね、やっぱり5年ぐらい前に一度来て、北朝鮮の放送事情の話してくれたんですけど、それのアップデートを今年された。でやっぱり市としてね、北朝鮮と中国の国境ですね、で中国側にいていろいろそのモニターをする、テレビも含めて画像なんかも撮ってるんですね。それでかなり情報を取って、 書き物としてもなんかビハインドザカーテン、カーテンの向こうが昔鉄のカーテンとかね、我々もいろいろおなじみなんですけども、そういう書き物もしておられてですね、非常にその意義深い話、お話だったと。でやっぱり一番の数年前と違って、まあここ 1,2 年トランプさんが北朝鮮の首脳と会うということをやって、やっぱりなんかそれが放送の雰囲気にも影響しているようだと、とりあえずは今いい影響をしているんではないかというふうに彼は説明したそうですけれども、まあこの政治情勢がね、今年は大統領選ですから、アメリカもこれはどういうふうに推移していくか分かりませんけれども、その辺が北朝鮮の放送事情にもかなり影響するかもしれないという印象を持ちましたですね。で、まあ、2日目からというか、その前にやっぱりクラブの活動のことを言わなきゃいけないけど、私もクラブの創立以来のクラブの記念カードってのがあるわけですけども、それをもう一回整理し直しまして、やっぱり一番古いカードをこの間創立者の和田さんから送っていただいたら、4年後だ、1956年かな、のカードが一番古いんですよね。それが出てきたもんですから、それも含めて1956年、1957年の5周年のカード、それらを含めて2020年まで、全てのカードをリス実物を持ってきまして、壁に貼りまして、日本タンパクラブは since 1952、 1952年以来やってますよと、皆さんのレポートは鎌倉へ送ってきてくださいというのを壁に貼り出しまして、机の上に機関室を置きましたら、やっぱりみんな大変関心を持ってくださって、随分重い荷物で会社を持って行ったんですけれども、すべてなくなりました。それで公園の方に入りますと、まあそれで初日はまあ北朝鮮で持ちきりだったんです。2日目はですね、まあ一番みんなが僕も面白いなと思ったら、最近SDR っていうね、コンピューター制御の受信機が流行ってるわけですね。でこれがいろいろ新しいものが出てきて、かなり小型なものが出てきたもんだから、それを SDR で、モバイル的に DX をするという話がありまして、彼は小型コンピューターと SDR とそれからループアンテナですね、これをセットにしてあちこち持って歩いて DX をするというようなことで、楽しんでますという説明があって、みんなも、うん、これは面白そうだという印象を持ったようです。
と小型になるんですか？
ね、私も持ってますけど、なんと弁当箱の半分ぐらいかな。受信機がね、もともとイタリア一番有名なペルセウスというイタリアの、SDR も本当に弁当箱の半分ぐらいですからね。本当にそのデジタルっていうのは、いくらでも小さくなるって言ってあれだけれども、便利なもんだなというふうに思うんですよね。まあそういうこともあって、まあいろいろラジオの話で盛り上がりました。から2日目、それ以外はですね、まあ去年も話したカナダのジェニス・ローさんという女性の方がいるんですけども、YL My Life in Radio という話で、まあ自分のこれまでのいろんなアクティビティの話を説明されましたけど、やっぱりこの世界は女性が少ないんでね、彼女なりにある意味では希少価値だし、ある意味ではなんかちょっと邪魔者扱いされてるとか言ってましたけども、非常に彼女らしいアクティブな活動、ラジオ活動をされてるという話をされました。やっぱり彼女も10代の初めかな、お父さんがタンパラジオを買ってくれてね、それがきっかけで、ラジオを聴くようになった。で、去年か一昨年の話では、まあ、ラジオがきっかけで、世界のいろんな珍しい国の取材に行ってね、というようなことも説明されてましたんで、 この BCL というものがまた仕事にもいろいろ生きているということではないかと思いますね。50歳ちょっとですかね。もう かなりもうベテランの方です。はい。それから、もう一つはトランシーバーの大昔の話だな、なんて言いますか、ヒースキットっていうのはね、アメリカでも大変有名な、組み立て、ラジオですけどね、セットの。これの大昔のからの話をしてくださった方がおりました。それから、まあ、ループアンテナのにもうすごい情熱をかけている方がおられて、今年もループアンテナの最近のアップデートという話されてましたけども、日本では皆さんフラッグアンテナしてすごく大きなアンテナを作ってね、それでよくペディションなんか行って、怪しまれたりしてるわけです。ものすごい大きなアンテナあるもんだ、あなた何やってんのってよく言われるっていう方がいますけど、で2日目の夜になってから、ラジオベルグラードっていう、まあ、古い DX の方は思い出がいろいろあるかと思うんですけども、それの、まあ、90年間の歴史を綴った映画がありまして、これを鑑賞する会というのがありました。それから3日目になりましたけれども、3日目の最初は本当はマット・ブレイズさんが、いろんな測定器を使ってね、受信機の性能を上げるというような話をする予定だったんですけれども、急に足の骨を折りまして会場が来れなくなったもんだから、代理の方が話をされたんで、それがトレイシー・ウッドさんで、トレイシー・ウッドさんは初日に去年の EDXC ですね、アンドラであったんですけども、それの報告をされたんですけれども、聞いてない方もあるので再度私がボランティアで代役を やりますということで、私も出席したアンドラの EDXC の話を説明してくれました。で、彼はスペイン語の達人で、もう高校生時代にボリビアに留学してスペイン語のために、それでスペイン語の達人になってるもんだから、スペイン語圏のねラジオからいろいろ調べてるんですよ。で、去年アンドラへ来たのも、バルセロナ付近 の、なんていうか、ローカルスパニッシュかな、それを少し調べて、それと最近の放送事情がどうなってるかということも含めて、いろいろ調べて、みんなに説明をするということで、写真もたくさんありまして楽しめた話だったと思います。それで午後になって、ま、講演会の最後なんですけれども、Welcome to the Jungle といって、マーク・ファーエイさん。まあ、この人が初日の北朝鮮の話をされた方なんですが、やはり彼も初日の話聞いてない方のために、最初に北朝鮮の話をしてくれましたけれども、やっぱり国境の川をね、ボートで移動しながらいろいろ受信するとか写真撮るとか、そういうあれも出てきました。で、結構国境がすごく狭いところあるんですよね。で、その辺ではもう全く放送なんてのはローカルだから、いろいろ情報取れますよと言ってました。で、肝心な Welcome to the Jungle なんですけど、これはバリ島に自分で放送局を作った話をしてくれたんです。で、元々のきっかけは、バリ島に DX に行ったんですよ。だいぶ大昔ですよ。DX に行った。素晴らしい受信機を持ち、ループアンテナを持ち。で、中波、短波。DX をやろうと思ったら、中波なんか全く入らない。調べたら放送局がない。で、これはまずいと。いうことで、じゃあ俺が放送局を作ると。で、バリ島のある全くの乾村ですよ、そこへ行って住民と親しくなったら、じゃあ住まうところを作ってやるから、彼オーストラリア人なんだよ、来いやと言われて、でそこへ住み込んでしまって、ついでにそのメディアのね開拓をするんで、 放送局で、で実際 FM の局を作ったようですけどね、完全に、バリ島語、ローカル語の局を作ったもんだから、それまでも放送なんてみんな関心なかったですね。そのジャカルタから来る中央からの放送はあんまり関係ないと思ってたけど、バリ島のローカルの放送を始めたらものすごい人気になってしまって、で結局今3局あるのかな、そういうことで、ローカルに親しまれる放送をやることで大成功を収めた。で今やインドネシアナンバー3のリスナーの数を誇るとか、ね、言ってたけど、だからなんていうか、地方集権的なことではなくて、まあ、日本でもそのコミュニティ FM は非常に流行ってますけどね、地元密着の放送、それをバリで実行して、大成功したという話をしてくれて、もうみんなすごく喜んでました。
受信機はどうしたんです
か？受信機はね、彼はいろいろ最近デジタルのあれもあるんで、結構安いのをやっぱり仕入れてきたというか、そういうこともやったようですよ。とにかくね、放送を普及するためになんていうかな、非常にこうマーケットオリエンテッドな発想でしょ、ローカルのね、バリオでやるっていうのは。でそういうこともあって、多分ラジオなんかもいろいろと苦労されたんじゃないかと。で最近はその地域で最初の24時間放送やって、まあテープもだいぶ使ったんでしょうけどね、やっぱり24時間放送やってるからということで、素晴らしい成功を収めているというような話でありました。それであとはそうですね、あとはジョージ・ゼラーさんという有名なパイロットラジオの専門家がいるんですけども、彼が最近のパイロット放送会をめぐる話題で、アメリカではやっぱりその海賊放送を禁止する法案というのはもう毎年毎年こう出されては却下されてたんだけど、今年はついに1月の23日かな、ついに海賊放送禁止法が再印されました。それで最大罰金は100万ドルです。で、場合によっては最大1日100キロドル、10万ドルですよね。10万ドル最大罰金かかる。で、放送した人だけじゃなくて、土地を提供した人、アンテナの土地を提供した人も含めて、共犯になるから、相当、気をつけないといけない法律ですよと言ったら、聞いてる人たちから、いやいや、あれはフェデラルの国の放送だからね。アメリカはもうステーツってのは独立にあるから、ステーツがどうやるかはね、全く別の話だって。みんな楽観的なんですよ。うん。だからアメリカって面白いですね。日本は国が決めたらそれを忠実にやんなきゃいけないけど、アメリカは州がそれぞれ独立か、特にテキサスなんかね、ワンステイトで、俺がアメリカだっていうぐらいの州もあるから。だからね、結局ね、いや、州の法律がどうなるかによるからね、まだわからないよという話と、からその禁止してるのは、AM 帯と FM 帯の海賊放送にと書いてあると。だこれはね、ちゃんとそのうまく法律を読めば、そうじゃないとこでやればいいんだという人もいてやっぱりアメリカってのはもう日本とは考えられない発想が違うなと、
やっぱり海賊です
ね、うん、いうふうに思いました。まあ、そういうことでなんやかんやで相変わらず楽しいひとときが過ごせました。今年もまあ100名近くということで、だいたい去年並みという参加者でしたですかね。やっぱり知ってる顔が半分ぐらいですけれども、それ以外にもだいぶ来られて。で、今年、私がクラブの案内してたら、 日本語にすごく興味があって習ってるっていう人が来たんですよ。へえと思って、ワシントンのスミソニアン協会勤めてる学芸員の方なんですけどね、ちょっと話して僕この後はツーソン行くなって、俺ツーソン大好きなんだよって言うんですよ。あのワシントンの人なんで、学生が一度旅行に来た時にツーソンがすごく気に入ってしまって、最初の就職はだからわざわざツーソンで就職して2年半ここにいたと、すごくいい思い出になりましたって言ってた。で、彼すごく今日本語に興味を持ってて、NHK の優しい日本語なんかで習ってて、あとビデオで小津安二郎のっていうか古いねって、いやあの頃の日本語が一番の成長で話をしてるんで僕らには分かりやすいんで、あの映画をもう繰り返し繰り返しビデオで見て習ってんだって言ってました。でも最近のビデオ若い人のあれはもう日本語がね成長の日本語じゃないから勉強にならないんだというようなことを言ってましたけども、まあその人と会えて非常にいろいろ面白い話をして、もう彼もビシラはもう昔からやってて、やっぱりお父さんからもらった受信機がスタートだというようなことを言ってましたけども、まあ、ツーソンからまた東海岸に戻って今やもうそのスミソニアンの、彼はアーティストだって言ってましたよ。学芸員でね、いろんな絵のあれをしてるんです、だそうです。で、彼はカソリックなんで、もう日本行ったらぜひ長崎行きたいんですって。で、長崎のね、まあ世界遺産なんかにもなってるけども、あれをね、いろいろ知りたいなと思ってて、あとは京都へ行きたいとか、そういう話をして、夕食の時に一生懸命日本語の話を、片言のあれをね、してたんですけど、4月からワシントンの日米協会がやる日本語教室があるんで、そこへ行くことを予定してて、そこはもう、講義の間というか、出席してる間はもう日本語しか喋っちゃいけないんでね、まあ、いろんなレベルの人がいると思うけども、もうそこでレベルを上げて、そのうち日本へ行きたいということで、あ、珍しいBCL にあったなと思って、楽しかったです。まあ、そういうことで、今年も、それなりに、楽しいひとときが過ごせて、僕も日本のね、いろんな、もうとにかく集会すべて禁止ですからね、心配して、だいたいイミグレーションで入るときお前ダメって言われたらどうしようかと思ったら、全くそんなことない。別に、まあサーモカメラは廊下についてるんでしょうけどね。うん。でも一人一人測るっていうのはそういうのは全くなくて、そういう心配は全くないし、会場行ってもアジアから来たやつだから注意しろとか、そういうふうには全くないし、だいたい日本で成田へ来るまでもうほとんど全員マスクしてるわけですね。で、JFK ついてもまだマスクしてる人もいたけど、もうそれ過ぎたら、ホテル行ったらマスクしてる人は一人もいないし、咳してる人もほとんどいないし、空港行ったってマスクしてる人は一人もいない。いうだけで、まあ、ただ学校でも家庭でも手洗いはよくしなさいっていうことだけはもうすごくうるさく言われてるって言ってました。で、手洗いがやっぱり非常に重要なあれなんで、手洗いをしなさいと。で、みんなやっぱりポータブルっていうか、小瓶を、消毒液の小瓶持っててね、食事の前、手にジェルを塗ってしてますよ、消毒して。だからそういう気遣いはみんなされてるようだけど、日本的なその、神経質な動きは全くなくて、私もそこは急に終わったと言いますかね、まあアメリカの、というか強さっていうか、そういうものを感じた。それで、せっかく行きましたので、いろいろ珍しい方のね、インタビューを取りました。で、一つはNASA は、ノースアメリカンショートウェーブアソシエーションの会長さんのリチャード・ディアンジェロさん。この方のインタビュー。それから、もう一人はこの、二人ですね、フェスタは、リチャード・カフさんとジョン・フィグリッツィさんという二人の方がオーガナイザーなんですね。この二人の方のお話を伺ったと。それから今年のバンケットのゲストスピーカーは元 VOA のキム・エリオットさんなので、 彼のインタビューをお願いしまして、彼はあのバンケットで、短波放送の静水の話をしてくれました。今もう非常にインターネットオリエントになってるけれども、インターネットはもう国でブロックされてしまうんでね、やっぱり公共を超える情報というもので、短波っていうのはもう必須のものだから、今度はそういう目でもってみんなが短波の重要性というものを徐々にまた目覚めるんではないかと、そういう時に短波のリバイバルが起きるということを彼は期待をしていると。でなかなかね、非常に面白い話でしたので、これもまたあのインタビューに入れ、あのサマリーを入れてあります。それからもう一つ 5番目の方はダン・ロビンソンさんという方で、これも非常に熱心なあの BCL です。子供の時からあの短波放送に馴染んでいて、ついに VOA に就職をして VOA の特派員になって、世界中を回ったと。ものすごく BCL をやったことが自分の仕事に生きたということの説明をしてくれてね、もう初めて聞いたけど面白い人だなと思って。でついでに BCL 側としては今アンティークラジオをコレクションしてて70数台あるというようなことで、この辺のインタビューの話はいずれ皆さんのお耳に届くと思いますんで、楽しみにしていていただきたいと思います。
毎年アメリカで開かれますウィンター SWL フェストに日本を代表して出席されました日本短波クラブの大竹俊光さんにレポートしていただきました。来週は出席された方々の中から何人かをご紹介くださいますので、どうぞお楽しみに。お聞きの放送は HCJB の日本語放送です。週末土曜日と日曜日は朝と夜のこの時間に日本語番組を30分間お届けしています。放送時間と周波数は朝7時半からは 15.410MHz、 そして夜の再放送の周波数は 11.905MHz です。どうか皆様の地方の受信状況、また番組に対するご意見ご希望などをお聞かせください。受信確認書ベリカードは毎月新しいデザインでお届けしています。でお便りの宛先は郵便番号 169-0073 東京都新宿区百人町 1-17-8 ヨドバシ協会 HCJB 係です。なお、E メールでレポートをくださる方は hcjbjapan.office@gmail.com です。皆様からのお便りをお待ちしております。これでこの時間の番組を終わります。皆様一人一人の上に神様からの豊かな恵みと祝福をお祈りしながらお別れいたします。それでは次の放送まで、どうもごきげんよう。さようなら。